時刻は15時を回りました。ここからはチャラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると、
エリーです。ここ未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に、さまざまな活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし、未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。8月だ。
はい、8月だ。
先週も8月か。違うか、
先週も8月よ。
あ、そっかそっか
3日ですかね。
8月入りましたけどね。前もこの話しちゃったかな
したね。いや、でも夏入ったねっていう話もしたよね。
そうそうそう、ずっとね、雨もね、台風も来てたじゃないですか、うん、この3連休で。先週の3連休、うんうんうん、あ、4連休か、うん、もう台風来て。
だったね。
今週の3連休も台風来ちゃって。
来ちゃったね。だから今週3連休が台風で潰れるんかなと思ったけど、
うんうん、
晴れてくれたね。
ああ、確かに。
最後。
うんうん。
よかったと思って。
ちょっと配慮かもしれないですね、この台風のね。
お天気様の。
そうそうそう。1日だけはちょっと。やっとくかみたいな。
あ、いや、でもよかった、晴れてくれたおかげでさ、いろいろスポーツができたんですよ。
お、
テニス。
テニス、
はい、あのテニスしてきました。
すごいな
めちゃくちゃ暑かったけど、でも久しぶりにテニスしてね、やっぱ面白かった、
うん、
めちゃくちゃ面白い。
でもオリンピックやってたじゃないですか、
うんうん、
で、あのテニスのなんか、あのオリンピックあったっけ、テニス、なんかテニスの話を聞いたんですけど、なんか、うん、テニスってなんか7時間8時間やるんですね、試合。
え、
知ってました？
1試合で。
そう、私がこの陸上競技の選手かわいそうだなって思ったんですよ、暑すぎて、うん、こんな季節の中でずっと1時間も走ってと思ったんですけど、うん、その友達から、いやいや、テニスって7時間ぐらいやってるからねみたいな。
あれ7時間もやってるの？
嘘でしょと思って。そう、知らなくて。
マジか。
きつくないですか？
いやいや、昨日ね、俺30分ぐらいやったけど、もうバテたもん多分連続でやってるからってもあるけどさ、
うん、
あれはきついね。
そう、だから選手ってすごいんだなって改めて思いましたけどね、オリンピック見てても。
7時間やる競技があるんだ、
うん、
野球でも3時間から行って4時間だもんね。
いや、そう、すごいな。
7時間か。
サッカーもね、見ましたか？
見ましたよ。
もうね、
サッカー、野球じゃなくて、
野球も見たけど。
野球見た？
サッカーもね、このスペインとの試合でね、すっごいなんかこの子供たちの、うん、なんか、なんだろう、未来につながったんじゃないかなっていうか、 あそこまで日本が戦えるってことを子供たちね、はいはいはい、見てたらすごいワクワクしただろうなと思って。
スペインってね、世界王者だしね、
うん、そう、だから私サッカー部のマネージャーやってたので、久しぶりにこのなんか熱い、なんか頑張れっていう思いが感じることができて、なんか青春に戻った気分でした。
ドキドキハラハラでした。
そうそうそう、オリンピック楽しかったなと思ってね、いろいろありましたけどね。
うん、伝わるよね、このドキドキハラハラ感がさ、うん、視聴者でも感じられるっていうさ。
そうそう、
画面越しにこう味わえるっていうのはね、面白いね。
でもな、あと1回自分の人生生きてる中でもう1回やってほしいなと思ってね、東京オリンピック。
東京で。ああ、なるほど。
ちょっと悔しいですよ ね、 ね、なんか日本、もっと日本感を出したかったな、みんなで盛り上がりたかったなってね、思ってしまうから、もう一回やってほしい。
もう一回ね、
ちょっとお願いしたい、うん、IOC にね、みんなで、
もう行きましょう
みんなで行って、
自分なんかもう長生きしましょうね
そうですね、100歳まで生きたら、もしかしたらあと1回
あるよ、
あるかもしれない。ボランティア行きたいな、次は100歳の時に
80歳でも100歳でもボランティア行けるよ、
うん、
うん、あるから頑張りましょう。オリンピックに感謝ですね。
そうですね、
はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。未来スタイル研究所ではメッセージを募集しております。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは、番組アットマーク fmnaha.jp、 番組アットマーク fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
また FM 那覇のツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、そちらもぜひぜひお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしています。
さあ、準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち2人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。
ハイターアイグスーヨーチューガナビラ川原弥生ヤイビーンユタサルグトゥーニケーサビラことヤイですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで本日のゲスト研究員はヤイさんに来ていただきました。よろしく
自己紹介でした ね。
はい、それでは後ほどお話を深掘りしていきたいと思います。うん、それでは早速最初のコーナーに行きましょう。
最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチュラコスでは感謝の朝礼といって朝礼の代わりにスタッフで感謝の思いを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。当研究所でも感謝の朝礼取り組んでいきたいと思います。
はい、
ということで私からですね。
はい、お願いします。
はい、私の感謝はですね、あの誕生日に感謝したいと思います。ちょっと自ら言うのもなんかちょっとおこがましいんですけど。
いやいやいや、おめでとうございます。
はい、8月7日花の日にお誕生日を迎えまして、うん、見事23歳を
見事に
迎えさせていただきまして、ありがとうございます。
皆様誕生日ですよ、エディが。
ありがとうございます。うん、迎えたんですけど、なんかやっぱ普段とはね違う、あのコロナ禍の中での誕生日で、去年はちょっとコロナが夏は落ち着いていた時期だったので、GoTo キャンペーン使ってあのホテル泊まりに行ったりとかはあったんですけど、やっぱり今月ちょっとコロナの状況も見ながらちょっとゆったりとした誕生日にはなったんですけど、うん、やっぱりなんかなんだろう、誕生日って素敵だなって思ったのが、やっぱなんか普段連絡を取ってない友達とかからも連絡が来ておめでとうって言ってくれたりとか、うん、今何してるのって会話があったりとか、うんうん、なんか今だとインスタグラムとかでなんかおめでとうメッセージ投稿してくれたりとかがすごいいろいろあって、なんかやっぱ誕生日ってこの主役になれる一日じゃないですか。うん、それになんかすごい感謝だと なと思ったのと、なんかすごい楽しい一日を過ごせたので、その一日に感謝したいなと思います。ありがとうございます。
あ、春沢太郎さんからもコメントいただいております。エディさん23歳の誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。嬉しい。
23歳。あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いいスタートで切りましたか。じゃあ、
そうですね、なんか私毎年目標みたいなのを立ててて、なんかこのインスタグラムに投稿するときに今年の目標は何々ですって書くんですけど、うん、それを去年の遡ったらやりきるっていう目標を立ててて、うん、で確かに卒業もできたしいろいろやりきることはできたんですけど、やっぱりまだチャレンジが途中のものもあるので、うん、なんか引き続きやりきるを目標に今年も頑張りたいなと思いました。
さらっと23歳の抱負も言ったね。
あ、確かに。やりきるです。
やりきる、今年の目標は、
今年の目標も。
あ、じゃあこのラジオもね最後までやりきるってことですね。
最後あるかな今年で。わかんないけどね。
いいね、いい23歳、
頑張ろう。なんか思い描いてた23歳よりもなんか、うん、まだ大人じゃない感があるんですけど、それを母に言ったら、いや、いつまでも多分そうだよって。多分40歳になってもなんか思い描いた40歳ではないしみたいなのがね、あるよって言われたんで、そっかって。
確かに気持ちはわかる。なんかね、思ってたよりも大人になってないっていうのは、
そうそうそう、
感覚としてあるよね。
うん、確かに。こんななんだって感じですよね。
それが40、50になってもそうなんだね、感覚。うん、
変わらないみたい
です。変わらないみたいですね。いつまでも若々しくね。
はい、行きましょうね。頑張ります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、バトンパスでヤイさんお願いします。
はい。私が今ありがとうと言いたい方たくさんいるんですけども、うんうん、今のエディさんの流れから、8月8日がおじいちゃんの誕生日だったんですよ。
お
もういないんですけども、うんうん、大正8年。8月8日生きていたら102歳かな。
へ、
うん、おじいちゃんがつないでくれた命なので、うんうん、まあ、私の家族も、ね、父の祖父なんですけれども、うんうん、あのこの間仏壇にうとうとしに行って感謝の気持ちを述べてきたので、まあ、おじいちゃんおばあちゃんにまず感謝、お父さんお母さんに感謝ですね、うんうん、ありがとうございますということと、あの人生の中で今マックスなんですね、体重が。
あ、そうなんですか。
お見苦しくてごめんなさい。
全然見えないな。
本当にあのやばいんですよ。なので、まあ、コロナ禍もあって外でなかなかウォーキングするのも、まあ、台風もありますから、あの夫が見かねて 私が要求したプレゼントで欲しいっていうことで要求したウォーキングマシンがこの度届きまして、
ウォーキングマシンが届いたんですか。
はい、
え、
あの結構ありがとう、あのケイスケ高額だったと思うんだけど。
いや高いですよね。
はい、あの買っていただいて、うん、今自宅でウォーキングしてて、で8月3日は父の誕生日だったんですよ。で父もコロナ禍なので外に出歩けないんですね。なので父のまた要望でぶら下がりマシン、
あれも結構でも結構高いですよね。あの値段がただの棒ではないですよね。
ただの棒じゃないんですよ。あれもいろんなことができて、うんうんうん、でそれも夫に買っていただいた、
旦那さん、
ケイスケどうもありがとうございます。
ありがとうございます
ということと、うん、あとあのうちの庭がですね、もう草木が本当にわーっと勢いよく生えて、でちょっと困ってたんですよ、うん、あのまあ、草むしり一人でするのもな、うん、父母も結構年配なので、うん、誰か手伝ってくれないかなと思って、あの幼なじみの春沢太郎に声をかけたら、あの、うん、いいよっていうことで、彼は農家なんですけど、トマト農家なんですけど、うん、あの心よく引き受けてくれて、あの今度木曜日ですね、来る木曜日に朝の6時からうちの庭でそれをまた春沢太郎と話をしていたら、うん、あのまた私あのラジオ番組、うん、FM 那覇で、うん、本日19時からのアジラブ上がり、はい、いいですか、ごめんなさい、
全然全然、
あのアジラブ上がりっていうラジオ番組をさせていただいてるんですけども、うん、7名でパーソナリティしてるんですけども、うん、そのうちの一人の小橋川さん、あの新旧やってる小橋川東も、うんうん、もう手伝うよって言ってくれて、朝の6時から石川からおそらく来てくれると思うんです。
みんな優しい方々、優しい、
だからコロナの中でやっぱこう横のつながり、でみんなで助け合いっていうのを本当にこの2年間しみじみ感じてるところなんですよ。なのでもう番組を一緒にやってるパーソナリティのメンバーにも感謝ですし、もういろんな、もうたくさんのありがとうみんなに言いたいです。ありがとうございます。
いやありがとうございます。
いっぱい感謝、素晴らしい
感謝で溢れてます ね。
春沢太郎さんはじゃあ幼馴染の、
そうなんです、
方なんですね、
はい、
見ていただいてありがとうございます。
先週はね、あのその私たちのラジオ番組アジラバ上がりの、うん、もう一人のパーソナリティのともこからのまた紹介 で、
う
ん
う
ん、今私ここにいさせていただいているので、ともこありがとうね。
ともこさんもありがとう、
こちらこそもありがとうございます。本当に
すごい、でも6時から来てくださる、あの横のつながりがあることもね、すごいなんか素敵ですし、いや、いいですね。
ありがとうございます。
コロナならではというかさ、
そうそうですね、
横のつながりがやっぱ大事なのかなっていうのはね、
うんうんうん、本当にしみじみ感じてますね。
確かに
コロナだからこそ、あのやっぱり感じることのできる喜びっていうのも、まあ、大変ではありますけども、
はいはいはい、
その中で人とのこうつながりとか絆っていうのがすごく重要視されてる直面だなっていうふうに今感じてますね、うんうん、はい、
確かに自分もいっぱい感謝しよう。
てか旦那さんもすごいですよね。
確かに
本当に
確かに、待って待って、私も
そこが感謝がすごいから、
確かに私値段知ってるんですよ、あの買おうと思ったんで、はいはいはい、あの私もあんまり外であの歩くの好きじゃなくて、はい、暑いし、うん、雨降るとやる気がなくなるんで、うん、だからこのジムに通うよりもなんなら家にあった方がいいんじゃないかって思って買おうと思って値段見たら、おおみたいな、私の給料の4ヶ月分ぐらいあって、あ、おーってなって消しましたよ、すごい。でその次に安いものってことで、それより一回り の、 あのこのぶら下がり棒を検索したんですよ。あれは安いかなと思って検索したら、うん、おーみたいな、
さらにおーって、う
ん、こんなするんだと思って、
エディからしたらダブルおーを買ってくださった旦那さんもおーだね。
もうだから夫の小遣いがもう何ヶ月もない状態になってしまいました。ま
あ、頑張らないと、うん、頑張らないといけないですね、
はいはい、健康あってですからね、
うん、いやそうですよね、
確かに、いや素敵な、ありがとう、ありがとうございます。
ランニングマシンでもっとね、もう健康になっていいと思います。
ありがとうございます、素敵、
ありがとうございます。
はい、渡くんお願いします。
最後じゃあ僕、残り3分ぐらいなんでちょっとチラッといきたいと思います。ラジオのこの未来スタイル研究所の過去に登場してくださったゲストさんで、愛さんという方がいらっしゃったんですけど、うんうん、 そこに、昨日行きまして、
あっちですよね元部町へ市
場、そうそうそう、元部町へ市場っていうところで、あの彼女がお店を出されてて、そこ行って、久しぶりに会ったねということでコーヒーをおごっていただいて、めちゃくちゃ美味しかった。元スタバの店員さんらしくて、
で
聞いたらいろいろ作り方も知ってて、でそれにプラスアルファで自分が好きなものだけを取り扱っているコーヒー屋さんを出してて、で地元民からもすごい愛されてるよってことで、お店も何十年かも続けてらっしゃって、すごいなと思って、でその美味しいコーヒーをあのいただいた愛さんに感謝だなって、思いましたね。
そうそう、私もストーリーでわたるくんの見て、あ、いいなと思って、ずっと行きたいなと思ってたんですよね、あの町営市場。他は空いてました？
いや、月曜日だった先の方が、
はい、
で多分月曜日が定休日が多いらしくて、なかなか空いてなくて。
なるほどなるほど。
でもワッペンのお店とか、あのグラスのお店とか、
あ、私が気になってる2店ね、
特徴的なお店とか空いてて、でもね、そうだね、あの全部お店が空いてる状態とかでもまた行ってみたいなと思いましたね。
確かに、落ち着いてからまた誘っていただいて、
そうそうそう、
私も一緒に
雰囲気めっちゃ良かった。そして染め物の靴下買いました。
あ、貢献してますね。
普段あんまり靴も履かないんですよね。
そうなんですよ、靴履かないんですよ。
だから靴下も履かないから、一応きっかけとして買いたいなと思って、そうそうそう、すごくいいものね、買わせていただきましたよ。
いや、素敵なつながりに感謝ですね。
これもラジオでのね、つながりだったから、まあ、よかったなと思って、
また
機会がありましたら行きましょう。
はい、はい、元部町営市場ね。
町営市場に、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストのヤーイさんからのリクエスト曲です。ではヤーイさん、リクエスト曲のご紹介の方をお願いしてもいいですか？
はい、
はい、
コッコさんでジュゴンの見える丘、どうぞ。
はい、
はい、素敵な歌でしたけど、はい、コッコさんのジュゴンの見える丘、どんな時に聞いてたとかエピソードとかがあれば教えていただいてもよろしいですか？
はい、実はですね、私はタイのチェンマイっていうところに2年間住んでいることがあって、うん、はい、これ7年前くらいなんですけど、私がそのタイで音楽活動をしていたんですね。もともと中学校の音楽の教員だったので、三線とかピアノは一応とりあえずたしなむ程度に弾くことができていて、で言葉がタイのチェンマイでタイ語が分からなかったので、何かのコミュニケーションを取る手段として三線を弾いてたら、結構タイの方フレンドリーで、即興で勝手に入ってきてくるんですよ。で市場なんかでも楽器はもう常に向こうの伝統楽器を手にして、向こうの現地の方は弾いてたので、そこで三線持ってって、でその時にジュゴンの見える丘とか、わらび神とか、あと花、木梨沖さんの、あと灘草草とかっていうのを弾き鳴らすと、あ、ぜひ一緒に今度ライブしませんかとかってお声かけがあって、でそれで2年間ライブをしたりとか、コンサートのゲストとして出演させていただいたりとか、広がったんですよ。そういう意味で、まあ、すごく、これジュゴンを歌ってますでしょ、なので自然のこととか情景がすごく描きやすくて、写真を見せたりしながらこう歌うと、さらにコミュニケーションが深まって、すごい私の中では大切な一曲です。
素敵なエピソードだ。
ってことは、じゃあ最初はコミュニケーションツールとして始めたってことですか？
はい、
すごい、音楽は言葉を超えるというか。
そう、
超えましたね。
そうなんですよ。だからお二人も、まあ、海外に行った際にはやっぱり沖縄の何か伝統文化一つ携えていくと、すごい興味津々に向こうがいろいろ聞いてきますし、それに応えることでまた深いつながりに発展していくので、沖縄の伝統文化っていうのは本当にすごく私の支えにもなっているところなんですね。はい、そういう一曲です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょうどまで心が ほっこりしましたね。
ほっこだね、
もう一回ちょっとお家帰りながら聞きたいと思います
ぜひぜひ
聞い
てください。
ここでコメントいただいております、シーサー大王さん、 FM 那覇視聴してます。日々感謝の気持ちは普段なかなか言葉にできないので大切ですね。内地から沖縄に移住してきて、沖縄に感謝の気持ちでいっぱいです。私も普段からありがとうに心がけたいと思います。ニフェーデービタン沖縄。
おお、 締めまで。
素晴らしい
です。お知り合いですか？
いえ、名前なんですか？
シーサー大王さん。
シーサー大王さん初ですね。
ああ、そうなんですね。お知り合いかなと、ね、なんか多そうながら、うん、なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。移住してきたってことですね。
移住してきてくれたことにも感謝ですね。
そうですね、
私たちから。
はい、ということでここからはですね、ヤイさんの、ことについて深掘りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは早速なんですけども、はい、まあ、趣味とか、まあ、最近ハマっていることとかお伺いできればなと思っておりますが、
は
い、
そうですね、はい、趣味は人とこう話すことですね。
お、
うん、あの仕事ではないんですけど、うん、この番組は有志でさせていただいているので、主にですね、沖縄と海外をつないでる方、
うん、
積極的に異文化交流をしている方を私はお招きして、こっち、ちょうど今日19時からです、何度もごめんなさい、ラジオ番組で発信してるんですけれども、そういう方とね、先ほど渡さんもおっしゃったように番組でつながった人たちっていうのがもうざっと数えたらおそらく300超えるんですよ。
すごい。
で、サークルオブフレンズプロジェクトっていう実行委員を立ち上げまして、
うん、
その実行委員の中のアジラバーガリっていう番組なんですよ。 なのでイベントもしたりするんですけども、でそこでつながった人たちが本当に5年間させていただいてるので300をもう優に超えるんじゃないかな、
すごいね、
もうそれが趣味と化してます。
あ、はい、なるほど。
もう人と会っていろんな話をしたりね、コーヒーいただいたりとか、一緒に歌を歌ったりとか、食事したりとか、ロシアの方もいれば、イスラエルの方もいるし、中国、韓国、いろんな国の方と、はい、もうすごく沖縄に還元してらっしゃる方が多くて、あ、こんな人たちがいるんだ、こんな方がいるんだということで、もうどんどん膨らむばかりなんですね。なので友達の輪を広げようっていう意味なんですけれども、もうそれを実践させていただいているところですね。
輪がすごいですよね。輪がこう、そうそう、国を超えてますもんね。
そうなんです。だ、先週はドイツからリモートで、
リモート
なんですね、
ズームでね、対応してこちらで発信させていただいたんですけど、はいはいはい、その方がまた沖縄をどんどんドイツでアピールしてくださってるんですよ。だから、
素敵、
はい、まあ、もう趣味、そうですね、趣味って言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけど、楽しみながらっていう意味ではそうですね。あと読書とか映画鑑賞もよくしますね。
じゃ、空いてる時間に読書したりとか。
そうですね、昨日はですね2本見ました。
どういった本読まれるんですか？
本はですね、まあ、最近で言うと宝島っていう、新藤純情さんの、これはセンカーギアって言って、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんであれなんですけど、戦後大変だった時期にこう盗みを働いて生活をしていくんですけど、この盗む人がいなければこういう弱者に物が与えられなくてですね、そういう史実とともにこう展開していくっていう内容なんですけども、止まりませんね、涙が。あ、これが沖縄か、私たちの大先輩たちはこんな風にして生きてきて、すごいいろんな矛盾とか葛藤と戦いながら今の私たちにつないでくれたんだなっていう感じなので、ぜひもおすすめの
宝島
小説です。
見たいね、
はい、映画も見られる。
映画はですね、そうですね、見ますね、よく見ますね。最近では草薙剛さんのタイトル、ミッドナイトスワン。
あ、はいはい、
ミッドナイトスワン、
わかるかも。
わかります。
見たかも、見たかもしれない。私もめちゃめちゃ映画好きで。
あ、そうなんですね。
好きに何本も見るので、何見たかがわからなくなるんですよ。
わかります、わかります。
でも多分見た気がする、
草薙剛さんがトランスジェンダー役を演じてて、ね、なんていうんですか、子供を育てるっていうか、自分のもちろん子供ではないんですけど、でその子がバレリーナに憧れてて、その夢を追っていくってい もうすごい人間模様、もうあれも涙が止まらなかったですね。
これ映画の話とかね、多分していただいたら多分1時間超え、
そうなんです
ね。気になる、どういった映画が、
気持ちがわかる。
なんかちょっと社会派、あとドキュメンタリーが好きで、1987ある戦いの真実って言って、これ 韓国の映画なんですけども、うんうん、
はいはい、
この映画もあの、まあ、実話なんですよ。
へ、
うん、まあ、国民とメディア VS 国家権力っていう、これも本当に実話で、あの、うん、涙が止まらなかったですね。
もう一回ですか、すいません、
はい、1987ある戦いの真実、チュン・ジュナン監督ですね。民主化闘争の実話なんですけど、こんな風にして韓国は民主主義を勝ち取っていったんだなっていう、結構あの影響を及ぼした人とか、小学校3年生ぐらいかな、ニュートンとかエジソンとか、結構あのなんていうんですか、偉人の方々を紹介する本をしょっちゅう手に取っては読んでたので、うん、その名残なのかな。
でも私もめちゃくちゃ一緒ですね。
本当、
あの偉人シリーズですよね、多分本の、
そう、
あれも全部読み切るくらい、なんか面白い話とかよりも史実に基づいたそういう話が好きで、私も、
う
ん、ちょっとフィクション入ってるこの、
うん、
あの史実の話とかも結構好き で、私もそういうのばっかり見て、
ね、
私も最近なんか1964っていうあの東京オリンピック見ました
見てない、
見てないですか、のなんかドキュメンタリーみたいなかのやつがやってたんですけど、はい、なんかこの聖火が、うん、この沖縄からスタートするシーンがあって、はい、うん、そこでこの沿道に、うん、あの集まるんですね、人が、で左側で走るんですよ、このランナーが、うん、それを見て沖縄の人がめちゃめちゃ号泣してて、うん、この人たちどんな思いでこの聖火を見てたんだろうと思って、うん、飛行機で見たんですけど、飛行機で号泣してしまってCA さんに大丈夫ですか
そこまで
それくらい
なんかもう私涙に出たら止まらなくなってしまって、え、大丈夫ですかって、なんかありましたかって、あ、すいません映画ですってCA さんもなんか、あ、ごめんなさいみたいな、もう私もすっごい好きですね、だから今聞いたやつでも見ようと思いました、ぜひ
沖縄の映画
1時間かかるかもしれない、この話したら、うん、次に行きましょう、
すごい、ね、映画特番組みますか
組みますか、ぜひその時は出演していただいて、
ありがとうございます、よろしくお願いします
先ほどもね、あのお話伺ってたんですけど、八重さんの地元が、那覇、
那覇ですね、はい、
ずっとお住まいは那覇ですか。
いえ、あのね、3歳頃だったと思うんですけど、豊見城に
移って
、で今は那覇なんですけど、小中高は豊見城で過ごしました。はい、
小中高那覇に住んで、そこから大学も出て、うん、から今那覇ですか。
そうですね、3歳まで那覇で、小中高が豊見城で、その後那覇ですね、うんうんうん、大学とか、
うん、でもその間にさっきね、いろんなお話聞きましたけど、ね、うんうん、アジア圏行ったりとか、はい、ヨーロッパ圏行ったりとか、うん、そういう移住というか、うん、ポンポンポンとして過ごされてたって聞いたんですけど、うん、どの国が一番印象的だったとか、なんかそういうのがあればね、聞きたいですよね、うんうん、いろんなこともあってる、
やっぱりタイのチェンマイですね。
あ、そうなんですね。
タイのチェンマイは、あの今私がこういう風にラジオ番組を、うんうん、まあ、自分でアジラバーガリという番組を企画して発信していく原動力っていうか、
うん、
やっぱりあのコミュニケーションが、タイ語が分からなかったもんですから、楽器から始まりました。そこでライブの声かけがあって、うん、コンサートの声かけがあって、コミュニケーション取ってきました。で戻ってきた時に、これまた偶然なんですけど、琉球新報さんのコラムに執筆する機会が友人を通してあって、ぜひチェンマイのことを書いていただきたいということ で半年間コラムを担当して、で書くのが好きなんだなって、もともと県立芸術大学の音楽学を卒業しているので、
うんうん、
あのプレイヤーというよりはこう悶々と何かに向かっているタイプではあったと思うんですけれども、そういうのが全部つながって今に至っているっていう感じなので、それをチェンマイでも、実は あちらにですね、情報誌があるんですよ、日本人が読む、
うん、
もう向こうの旅行者、
うん、
まあ、現地の人、向こうで過ごされている日本人も全員手にする情報誌があって、
うん、
そこでもコラムを執筆させていただいたので、ね、右も左も分からない、何も分からないのに、その楽器一つで飛び込んだ私を受け入れてくださった国っていうことで、うん、チェンマイは日本でいう京都みたいな感じで第二の都市って言われて、まあ今のこの現代風、また古風な部分もあって、皆さんすごい人懐っこい方なので、なんか困ったことがあったらマイペンライナンクルナイサーですね、
同じような言葉が、
言葉で
マイペンライ
マイペンライ、
はい、大丈夫よナンクルナイサーっていう感じで向こうの方が ってくださるんですよ。それに救われて、だからそういう意味では沖縄と似てますね。
そうですよね。なんかいろんな国に行った中でそのチェンマイが好きって言われるとすっごい行きたくなりませんか？
ね、わかる。いろんなところを見た上での選択だもんね。
うん、近いですもんね。
そうですね。でもまあインチョン空港もしくはまあ東京行って、そうですね、今あのそうだからコロナ前はおそらく直行便がビーチから出てたと思うんですけど、今はごめんなさいちょっとわからないですね。はい、
チェンマイ その好きなところは人のこうフレンドリーさとか、はい、温かさとか、はい、ちなみにそういったご飯とかってどうだったんですか？
美味しかったですよ。
あ、美味しかったです。
美味しかったです。まあ、タイカレーって言ったら、ね、皆さんグリーンカレーとかレッドカレーイメージすると思うんですけど、パッタイって言って麺料理だったりとか、カオマンガイって言ったり、あの炊き込みご飯だったりとか、すごく美味しいですよ。
全然日本人でもなんだろう、
もう全然
いけるような、
だから沖縄でねタイ料理をこう検索したときに何件かヒットしますけど、もっとあったらなって
確かにタイ料理食べる機会ってない、
結構あると思ってましたけどね僕は、逆に、あれですよね、カフェのクルクマとかもそうですよね。
そうですね。
あ、確かに、
あれもタイ料理、
気づかぬうちに食べてるのか
かもしれない、これタイ料理だったんだってなんか
後から確かに、じゃあってことは違和感ないってことですよね。
そうそうそう
そう、確かにな。
トムヤムクンとか、
あ、はいはい、そっかそっか、タイですよね。か、確かに意外と身近かもしれない、
あ、確かに。
コメント来てますね。
赤月さん、
ほ、
ミンガラバーって
ミンガラバー赤月さん、ミンガラバーとはミンガラバー何語でしょうか？
ちなみにその次にタイに行ってみたいって言ってます。
ナイス
ナイス、
こういうジョークが
ナイス
私もタイに行ってみたい。
私も行ってみたいね。
ぜひ来ていただきたい。
三拍子。
みんな
行きたいな。なんかやっぱ食って結構 大事っていうか、ね、私も2ヶ月ぐらいアメリカ行ったことあるんですけど、やっぱり食で帰りたくなっちゃうっていうか、すっごく日本食が大好きなので、もうなんかこの日本食レストランの40キロ先ぐらいのところ行っても
遠い、
これじゃないみたいな、
あ、ね、
これは寿司じゃないと か、 なんかこれはご飯じゃないみたいなのが多くて、もう本当は2ヶ月半ぐらいいる予定だったんですけど、いやもう無理と思って成田空港ついて泣きながら米、あのおにぎり食べてもう無理だみたいな。
わかる。でもその
そうか、海外に ね、食ってなんかやっぱり大事ってか。
そうですね。
だからそれ聞くとなんか余計行きたくなりますね。
あ、ご飯が合うってことね。
そうそうそうそう、
でも久しぶりにご飯食べた時の感動味わえるってのもいいよね。
まあ、確かにね、気づけるっていうのもね、そうそう、面白いかもしれない。
白米うまみたいな。
そう、白米うまと思える日本人いいみたいな。
そうそうそう、当たり前になっちゃってるからね。
確かにな。そうですね、確かに確かに。
タイとかはやっぱね、あのご飯もあったりするし、
ね、タイ米美味しいですよ、ジャスミンライスっていうかね。ただね、タイのチェンマイでタイ人が日本料理を作るんですけど、完璧です。なので全然あの恋しくならなかった、むしろね、うちの料理、ゴーヤーチャンプルー食べたい、フーチャンプルー、豆腐チャンプルー食べたいと思うんですよ。
それ僕の夢なんですよ。
あ、本当？
海外で沖縄料理屋さん出すっていう
のが。あ、すごい、ぜひ行きます。
チェンマイで。
チェンマイで。
あ、すごいすごいすごい。でもぜひぜひ。
第一号チェンマイ、
あ、いいですね。チェンマイに住んでいる沖縄の方いますから。
お、需要はある。
でも少ないですけどね。
少ないですね。
いますので、ぜひ相談つなぎますよ。
決定ですね。コロナ後の目標
決まりましたね。
でも今東南アジアとか、まあ、東アジア含めてアジアは本当に進出時っていうか、ね、ラオスとかね、カンボジアとか、
もう最近ベトナムとかですよね。 4,5 年前くらいから東南アジアがガーッと上がってきてて、ね、僕がもう行った時にはもう全部建物が工事中でしたもん。
ああ、そうなんですね。
そんくらいずっとも発展していく段階ってことで、また最近行ったらやっぱそれがもう立ってて全て、
なるほど、
早いなと思いました。
そう、早いんですよ、
とっても早い。
あとね、Wi-Fi 環境がすごい充実してるんですよ。タイのチェンマイなんかもうカフェに行ったらもうどんどん、まあ、パスワードもらってとか、あとアパート住んでたんですけど各部屋に必ずついてます。
自分でつけなくていい。
もう込み込みなんですよ。
チェンマイが特殊だと思います。
あ、本当。
チェンマイが特徴。
チェンマイ行ったことあるんでしょ。
はいはい、
ね、チェンマイは整ってましたでしょ。
調べたら結構リモートワークの聖地って言われるくらい、うん、そういった環境が整ってるってことで、うん、Wi-Fi もあるしみたいな、
ね、すごい住みやすかったんですよ。
もう多分これ聞いてる人チェンマイ行かなきゃみたいなぐらい
思ってらずね、うん、
あミンガラバーはミャンマー語のこんにちはらしいです。
はい、はあ、ミャンマー語来ましたね。
ミャンマー語ね。
ミャンマーもね今いろいろ状況がね大変な時期ではありますけど、まあそういうミャンマーの情報とかもみんなあのね今 SNS で発信されてるので、
うん、確かに
アジアの情勢とか知るにはもう本当に Facebook とか Twitter とかすごいありがたいですよね。
ありがたいですね、情報に関してはね、はい、あまた来てます。タッピラカシスさん。タッピラカシス。ツイキャスの FM 那覇毎週火曜日19時からアジラブ上がりから、はい、聞きに来たよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。15時から未来スタイル研究所さんのゲスト出演おめでとう。
ありがとうございます。
とても素敵でほっこりする番組ですね。毎週火曜日に聞くラジオ番組が増えて嬉しい、応援しています。
嬉しい、そ
う
です。
ありがとうございます。
泣き泣き。嬉しい。
嬉しいね。
なんか私たちの番組あんまりコメントがねいつも少ないんですけど、なんか今日めっちゃ多くて楽しい。
ありがとうございます。はい、
もう多分ヤイさんの
パワーが、ね、
ありがとうございます。
引きつけてるわ。
毎週もう出ていただいて。
い、ね、
コメントしますよ私。
私たちもじゃ あの7時から今日、はい、
そうだね、
コメントして
ぜひぜひ
今日楽しみな、
いやありがとうございます。それではじゃあ早速次の研究に行きたいと思います。私のニュースタイルということで、こちらのコーナーではですね、最近新しく始めたこととか、これ未来スタイルだなとか、またヤイさんが描いてるこの将来図みたいな、うん、こうなりたいんですとかっていうのがあれば、そういったことをお聞きしていきたいんですけれども、はい、これからの活動とか興味あることとかってあったりしますか？
ちょっと今のこのアジラバ上がりラジオ番組をさせていただいてますけども、あの先ほどちょっと説明しましたが、サークルオブフレンズプロジェクトって言って、うん、友達の輪を広げようっていう実行委員ですね、の有志が集まっての実行委員から発展させてイベントとかさせていただいて、なんかね本とかそういうゲストでお迎えした方を紹介、うん、気軽に紹介できるこうなんかなんていうんですか、読み物、
うん、
が作れたらなって思ったりしてるんですよ。
確かに素敵ですね、うん、なんか一生残るっていうか、
そこに行けば、まあ、食事しなくてもお友達になれるっていうか、そういうの全部抜きにして商売とか、まあ、商売につなげられたらよりいいんですけど、されてない方もたくさんいるので、
うんうんうん、
この冊子を見てこの人にアポイント取ったらこの人と友達になれるよっていうような、こう本から読み物からこうつながる輪みたいな、
あマッチング本みたいなもんです
よね。そうですね、マッチング、そうですね、う
ん、今はアプリとかね携帯とかにあるけど、うん、そういった本とかはないですもんね。
そういうのをこう一生のバイブルとしてなんか片手にあれば、あなんか自分もめげそうになった時この方のページを読むとか、めげそうになった時にこの方はこんな風に乗り越えたんだなってい こうなんかちょっとしたヒントとかきっかけになるよう なんか読み物ですね。そうデジタルじゃないんですよ、この読み物に。
いやめっちゃいいです、うん、
それだとあの中学生とか高校生道徳の時間に使ってくださいとか言って、
確かにいいですね、
教員だったのにそのつてを使って置いて置いて副読本で置いてとかって言いながらっていうのはもう構想段階ですけど、そういう夢はありますね。
素敵。確かになんか私たちもこのラジオ終わりによくあの駐車場に向かいながら話すんですけど、いや今日も話よかったねって言って、やっぱりなんかラジオにやってないと出会わない方たちばっかりで、1時間丸々ねこの時間のために話してくれてる内容ってすっごくありがたいし、そういうのもねやってきたらすごいいいですよね。
いやめちゃくちゃ大事にすると思います。なんかこうアプリ上にないからこそずっと肌身離さず持っといてみたいな、
そう
ちょっとね困った時にペラッてめくって、
そうだから各国いろんな方をゲストに迎えてるので、うんうん、ロシアではこういうところ行ったらこういう情報得られるよとか、タイだったらここで友達になれるよ、またタイの私 の, あの友人もリモートでゲストで出てくださったので、
うん
うん、そういう方と会えるっていうか、なんかつながる、
新しい
ですよ。ただデジタルじゃないんですよ。
それがいいんですよ。
そこなんですよ。そこがいいんですよ。私的にも。
なんかガイドブックとかいろいろありますけどね、はい、この海外のとかの、うんうん、それが人とつながるような本っていうのは確かに見たことない。
あ、いいですね。ぜひ実現していただいたら、いいね、手に取りたいですよね。よろしくお願いします。
はい、
お願いしちゃっても、
はい、ありがとうございます。
あ、そういった本をじゃあ今後は作っていく、
作っていくというか作りたいな
っていう。
まあ、でも直近ではやっぱりこの私たちがこう一生懸命発信しているラジオ番組をもっといろんな人に聞いていただきたいっていうところですね。
なるほど、
はい、ね、いろんな国の方からもゲストとして、ね、せっかく来ていただいてるし、うん、
はい、
そういった話ってなかなか聞けないですもんね。
そうですね、やっぱ探していかないといけないんですけど、最初は探してたんですけど、どんどん広がって、この人いるよ、あの人いるよっていう感じなので、もう今探さなくてもどんどんもうその先のゲストまで、今日8月ですよね、
うん、
もう1年先も決まってるとか、それくらいもう、ね、先週こちらの番組にお邪魔したとも子、
はいはい、
もう決まってますよ、次は誰、次は誰って、もう描いてることが彼女の方にもあると思うので、ね、
負けないように、
ね、未来スタイル本も作りますか。
そうですね、
あ、いいんじゃない。
いや、でも本当にこれまでの、ね、ゲストさんの話とかもギュッてね、こう詰めた一冊とかもあれば、
ね、研究所資料みたいな、ね、感じでね。
いや、面白いけどね。
面白い、
デジタルいいね、
うんうん、他に何かなんかこれしたいとか、なんかいろいろと興味がありそうな、
ですね、
なんかお話聞いてると、
うん、確かにな
んかね、
そうですか、じゃあいいですか、
はい、
あの実は私コバ鍼灸院の施術サポートさせていただいてるんですけど、
はい、幅広すぎて。
そのパーソナリティ、私のアジェラバーガリっていう番組のパーソナリティの一人に鍼灸師がいるんですよ、
うんうん、
でこの方は、まあ、中国に9年いたん で実はこの東洋医学に興味を持ち始めたきっかけが、まあ、両親の体調不良だったんですね、
うんうん、
で、まあ、特に母に病院を勧めてもマッサージ屋さんを勧めても、まあ、人に触れられたくないというか、
うん
うん、でそれで、まあ、私が触るといいかなと思って勉強し始めたら面白くて、でそれではツボとか、気候っていうんですか、気っていうんですか、そういうこう巡りとか、食べ物は何がいいよとか、そういうのをこう勉強させていただきながらお手伝いをしてるっていう。なので、うん、薬に頼らない、自分でこう改善できるウチナームン の薬草とかですね、食事がたくさんありますので、そういうのをもう少し深掘りして自分の中で身にしていったらなって、っていう。そしたらなんか皆さん見て、今どこどこ体調不良でしょうとか、イカスミ食べたらとか、ちょっとしたアドバイスで、あ、この人私のことちゃんと見てくれてるっていう、うんうん、このコミュニケーションのツールにきっかけにもなるので、そう、もう今皆さんね、うん、20代でいいですけど40代の私は結構きついので、食事とか結構気をつけてますね、はい。
なんかすごくない、なんかきっかけ、一つきっかけで教員にしてもそうですし、うん、この鍼灸師にしてもそうですし、
ええ、
すごくのめり込みますよね、この興味持ったら。
そうですね、すぐ動きますね、
資格を、ね、うん、取りに行くだったり、
うん、あ、私は持ってなくてもただ のサポートなんですけど、この鍼灸師のプロの方から学ばせていただいてっていう感じですかね。
確かにやりたいなって思ってもそこまで動くってなかなかできないですもんね、
うん、
それをいろいろなところでやられてるって確かにすごいですね。
すごい、だから音楽行くぞって言ったら速攻チェンマイ行ったりとかさ、教員にもなられてたりするし、
うん、確かに、
うん、即、そうですね、思い立ったら結構、
うん、
すぐ動いてますね。
なんか人生2倍ぐらい生きてますね、もう40年とは思えないぐらい生きてそうな、
経験値がすごい豊富な、
ただ周りに相談できる人たちがたくさんいるので、それもやっぱりありがたいですよね。
確かに確かに、
はい、
素敵な縁と。
春沙太郎さんからまたコメントいただいております。自分も8月はメンテナンス月間として鍼灸というの、
うん、
を、受けてます。とてもおすすめですと。
幼なじみの春沢太郎さんも鍼灸を、
はい、受けたんですね、この
鍼
灸院の。
あ、はいはい、そうなんですね。
へ、
本当にあの鍼灸いいですよ。
これ受けたらどういう状態になるんですか、状態というか。
まず自分の状態を知ることができるんですよ。例えば腰が痛いですって言ったらここが原因じゃないんですね。ほとんどが別のところが原因なんですけど、それはその方の姿勢とかいろいろ聞いていくと、まあ、紐解いていってここが根本ですねっていうことを突き止めてくれる。じゃあここを改善するためにはこうした方がいいんじゃないですかっていうアドバイスとともに、針をこう痛くないですよ、 あえて痛くする筋肉を刺す針もあるんですけど、そうじゃないところの針もあるので、あと美顔鍼灸だったりとか、
うんうん、顔がね私よくやるんですよ。
あ本当
むくみがすごいので、
うん、そうなんですか。
そうなんですよ、
全然むくない。
顔にたまりやすいので行くんですけど、やっぱりたまってるところとたまってないところって、うん、結構 痛い度が違うっていうか、耳の後ろとかこの辺とかめっちゃ痛いんですよ、うん、でもこの辺とかも全然刺されてるってくらい痛くないので、
じゃあもうすでに分かりますね、その鍼灸の良さ。
それをなんか体でやるのちょっとなんか顔はなんか分かるじゃないですか、
うんうんうん、
背中とかちょっと怖いなって思ってしまうけど。
確かに
見えないから ね
顔より痛くない。
あそうなんですか、
うん、ここね A 風っていうツボがあるんですけど、うん、耳の後ろとかね。
あもうじゃあ顔乗り越えれば
もう全然だと思います。
あそうなんですね、あ行こう顔より他のところの方が痛いと思ってたんで、うん、
やっぱり全体整えてくれるんでおすすめです。
行こう、
ね、この春沢太郎さんから自分の体と向き合えるのでぜひ試してほしいですね、エディさんもぜひ体験してほしいです
私名指し私名指しでありがとうございます。
顔やったことあるからね、ぜひ体もやってみてください。
そういうことか、なんか不健康そうに見えたかな
でもそうですね、体のこうどっかモヤモヤしてる部分というか、うん、どこが痛いんだろうとかっていうの分からなかったら、
う
んうん、分からないまで終わってしまうから、
そうですね、
それ分かるっていうのはすごいいいですよね、うんうん、
とてもいいですよ、
うん、確かに自分と向き合える時間として作るっていうのもめちゃめちゃいいかもしれない、
うんうん、あとあの 介護っていうかあの訪問鍼灸もしてますので、あ、うん、あの体の不自由な方とか外に出れないですよね、そういう方の訪問先でのこの鍼灸も重宝されてますね、
はありがたい、
うん、これって自分で学んだら自分でできるんですか。
あの自分で、まあ、針を刺すことっていうよりも、まあ、意識して食改善だったりここのツボを押してみたりとか、
自分で習って自分で美容針しようかなと思ってしまった、うん、今
結構ね自分でやるのね
ちょっと怖いですね、
ちょっと怖い
あの多分プロにお願いした方が、
なるほど。じゃあアイディアも次鍼灸、
鍼灸
体行ってみましょう。
そうですね、
うん、自分の体と向き合ってみましょうということでは
い、
はい、ありがとうございます。ここで一旦コマーシャルです。チャンネルは引き続きそのままです
。さて15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。うん、今日の、ね、研究もヤイさんのいろいろ なんか興味関心の部分からすごい、うん、あの深掘りさせていただいて、あと1時間ぐらいいけるんじゃないかなってぐらいの内容だったんですけど、
ね、いろんな話聞けましたね、
はい、今日の研究振り返ってみてヤイさんどうでしたでしょうか。
ちょっと緊張しましたね。
あ
やっぱり自分の番組じゃないんで、ただやっぱりお二人が素敵、
何
やっぱりあの、うん、刺激になりますね。
ありがとうございます。
はい、もう次応援してますので。
ありがとうございます。私たちも今日聞きます ね、 ね、毎週毎週ね、
今日ねぜひ聞いてみたいね。
でも今日も2本撮りなのでね、ヤイさん、
あそうだ、
1回こっちでやってまた7時から同じチャンネルでラジラブ、
は
い、
う
ん、アジラブね、すいません、うん、アジラブ上がり、すごい。
今日が、うん、どなたがゲストとして来られるんでしたっけ。
今日はオイストから、インドの方で、うん、カラヤンさんと、
カラヤンさん、
オイストの、
はい、
は
あ、沖縄科学大学院大学ですね、科学技術大学院大学ですね、うんうん、素敵な方なんですよ。もう沖縄の人のために、もう世界のためになるような研究してますので、うん、ぜひ聞いていただきたいなと思います。
素晴らしいゲストが、
すごいとこからゲスト来ます ね、
うん、ありがたいです、
ね、バスでやってくると
そうなんです、
すごい
楽しみだな。今日
世界のために研究している方が来る、
うん、
面白いわ、
面白い。皆さんね、この何時間空いてるのかな、3時間か、うん、3時間は空いてるのです
ぐ、
うんね、すぐもう、うん、準備していただいて、
うん、
夕ご飯作って食べながら聞いてもらったりとかもできるんじゃないかな、
ぜひぜひ、
ね、うん、
赤月さんもあの今日私も今日聞きます、
ありがとうございます、
ありがとうございま す。
楽しみですね、インドの方のお話聞くの、
うん、楽しみ。こうやってなんか毎週ゲストさん呼びながらこの沖縄との架け橋というか
そうなんです
の話をされてるってことなんですよね、
は
い、
ちなみに今週はインドの方、うんうん、来週は稲嶺京子さんって言って地球の歩き方とか書いてる、シンガポールとか中国とかあちこち行っていろんなその国の良さをあの執筆されてる方を呼びますね。
地球の歩き方見たことあります、僕も、
ね、もう大事ですよね、
大事ですね、
そう
あれ本当にあれ持ってないと歩けないってい
うか、うん、歩き方だからね、
歩き方しっかり書いてます
、楽しみ、盛りだくさんなんです、盛りだくさんですね、毎週毎週、
うん、濃いな、
濃い、
4週目ちなみにいいですか、
はい、
あのミャンバーの、うん、ロイヤルミャンバーからあのシェフの方が来ていろいろお話ししてくれます、
あ、ミャンマー料理とかもちなみに出される予定とかあるんですかね、沖縄に、
ね、ありますよ、
あります、
うん、境町流坊でしたっけ、あの近辺にロイヤルミャンマーって言ってミャンマー料理屋さんがあります、
の方が来られる
の方が、
うわ楽しみ、
なんかミャンマーの、ね、朝ごはんに食べたパンを紅茶かなんかにつけて食べるのがめちゃくちゃ美味しかったんですよ、
ああ食べたい、
超美味しくてそれを食べたいなと思いました、うん、
あるかもしれない、
はい、ありがとうございます、はい、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。